皆さんおはようございます。本日も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう10月も最後の日曜日となりました。10月は最後なんですけれども、いまだ半袖で過ごせるっていうですね、なんだか不思議な気候の中で毎日が過ぎております。なんとなくこの秋はですね、慌ただしいと言いますか、今週も土曜日には教会バザーが行われます。朝からですね、教会学校の幼稚化が終わって街道の方に来ますと、もう何かね、皆様方の中でバザーの準備がこうだんだんいろんなところで各地でこうご相談が始まっていると、なんかね、静かに盛り上がりつつあるんだなと思って、おりますが、どうぞ疲れすぎないようによろしくお願いいたします。そんな少しずつですね、忙しさも味わっているその10月11月ですが、10月は一月をかけて御心はあったかいというテーマで、御言葉を分かち合ってまいりました。神様がですね、私たちのことをどう見てくださっているんだろうか、どう私たちと向き合ってくださっているんだろうか、そんなことを順々に読んできたわけです。少し振り返ってみますと、10月の第1週、マタイ福音書12章の1から21節、イエス様がですね、律法は守るか守れないかで救われるもの救われないものが変わるんだとこう主張をしていたファリサイ派と議論をしていた。その議論の中でイエス様は彼らに言うんですね、神様が願っておられるものは何かと。神が願っておられるのは憐れみだと、愛だと。あなたたちのように生贄、つまりその救われないものを作り出して、あいつはもう救われんもんねってこう切り捨てていく、見捨てていく、そんなことを神が願ってるんじゃないんだって、こんなことを告げられた。私たちはそこからですね、ああ神様っていうのは私たちを愛してくださり救おうと願ってくださるんだなって、そんなことを分かち合いました。10月の第2週はマタイ福音書20章1から16節、ブドウ園の労働者の例えっていう話を読みました。神様の国っていうのはねって言って、イエス様が語った例え話なんですけど、不思議なお話だったんですね。朝の6時早うから働き始めた人で、夕方の5時にやってきて1時間働いた人、支払いの段になったら全員が同じ賃金を渡されていく。最初から働いた人は不公平じゃないかってこう騒ぐんだけれども、このお話、詳しくは YouTube で聞き返していただくとありがたいんですが、このお話の中でね、言われていたのはね、神様は能力があるとか結果や成果が出せるとか、それを人の価値だとは思ってないんだっていうことだった。神様はね、全ての人が等しく、ああ今日も一日生きられたよかったって喜べる、そんな命のね、保証じゃないですけども、命をね守るって、そのことを大事にされているんだよって。考えてみますと、私たちはですね、自分たちのこの評価を能力とか結果とかね、そんなものによってこうね、優劣つけてたんじゃなかろうか。でもね、そんなあの人はすごいから素敵、この人はダメだからもうね価値がないとか、そんな決めてしまう私たちの社会に対して、そうじゃない、人の命の価値とは神が愛してくださるそこにあるんだって、こうね教えてくれたのがイエス様のお話だった。10月の第3週、先週ですが、マタイ福音書20章の29から34節、2人の盲人が癒されたというお話を読んだ。この二人の盲人はですね、イエス様に呼びかけるんです。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。必死に叫ぶその声にイエス様が足を止め、彼らに尋ねた、何をしてほしいのかって。それはね、もう憐れんでくださいって言ってる時点で、幾ばくかの金銭とかね、それから食料とかを施してたらそれで十分なはずだった。でもイエス様、そうじゃなくて、施しをするんじゃなくて彼らに問いかけるんです。本当にあなたが欲しているものは何、私に対して訴えたかったものは何ってイエス様は足を止めて尋ねてくれる。この二人の盲人は言うんです、目を開けていただきたいのです。イエス様はそのたった一言から、古代の病気っていうのはね、なんか罪を犯して悪霊に取り憑かれたから病気かかるんだと思われていたから、だから目が見えないなんて大きな病になったら、きっとこの人はすごい悪霊に取り憑かれてるに違いないなんて社会は思うわけですよ。 そうやってね、蔑まれて苦しんできた彼らの人生をイエス様はすって受け止め、理解をしていく。彼らの痛みを我が痛みとして受け止めていくようにしてね、憐れんでくださる。そして彼らの目を癒してくださった。私たちはその姿の中から、ああ救い主イエス様っちゅう方はと、私たちの心の奥底に隠していたようなね、うめきやまた嘆きすらもちゃんと受け止めて寄り添ってくださる方なんだなって、こんなことを分かち合ったんでした。だこうやって3週かけて皆さんと共に読んできたのは、神様っていう方は徹底的に私たちを愛し寄り添い理解し救ってくださる方だっていうことだったし、まさにその神様を体現するようにしてイエス様は来てくださったんだって、こんなことを3週かけて読んできたんです。非常に嬉しいメッセージをずっとこの3週読んできたんです。しかし不思議なんですね、こんな嬉しい聖書のお話をね、分かち合っているのに、私たち日常の生活に戻りましたら途端にまた苦しみ始める。なぜなんだろうか。それは私たちの日常の中で神様の愛を忘れさせるほどのしんどさがあるからじゃないかなって思うんですね。私たち普段、嫌だな、しんどいなってこうストレス感じるものは何でしょうか。例えば若者たちであると、学生たちであるならば、例えば学校に行ってね、偏差値がどうのとか学力がどうのとか言われてみたりね、お前はどこに進学するつもりか、今の成績でできるのか、そんなことガチャガチャガチャガチャ言われたりするし、また社会人になりましたらね、今月の業績がどうのこうの言われてみたり、あいつはね、あの人はうまくいってるけどもお前はどうだ言われてみたり、でまた私たちの日常の生活の中でもご近所さんとお話をしておりますとね、あそこのね坊ちゃんがどうのこうの言われてみて、でねその分なんか あの人はすごいわねとかって聞きながら、私はどうだろうってこう帰り見てはへこみみたいなね、まあもちろんいろんなしんどさはあるんだと思うんだけれど、しかしね、私たちが日々経験しているしんどさの一つ大きなものっていうのは比較じゃないかなと思うんですよ。自分と誰かを比べる。自分と誰かを比べましてね、あの人も頑張ってる、私も頑張ろうと思える、これは素敵な比較だけどもね、あの人と比べて私はダメだって落ち込むようなことはないだろうか。また周囲の人からね、一生懸命頑張っているにもかかわらず、あの人はできるのにお前はできんじゃないかなんて言われてね、ぐうの音も出ないなんていうことが私たちの中にないだろうか。本当にね、もうお互いの冗談のようなものなのに役に立たんなとかって言われてちょっと傷ついたりとかね、そういうことが私たちの生活の中にないだろうか。ネガティブな比較でね、私たち実はちょっとずつ傷ついているんじゃないかって思うんですよ。不思議なもんです。私たち生まれてきた時は本当にみんなが 100% 愛されたんですよ。ね、生まれた瞬間親や周囲の人々からも喜ばれましてね、で幼い頃は何をやっても喜ばれるし褒められるんですよ。寝てても褒められるし、笑ったって褒められるし、あーとかだーとかばーとか言い始めてもね、わー喋れるね言われましてね、寝返りを打っちゃ褒められ、ハイハイをし始めたらわーすごいと、立ち上がったらこの子は成長が早いと言われ、歩き出したらまあ可愛いと 100% 重要されていくわけです。まあ、うちの教会でもちっちゃい子たちがおりましてね、昔はすごい可愛がられてましたけど、最近転んで泣いててもそうねぐらいでこう軽くね、やられておりますけれども、でも子供たちは何をやっても可愛いね、すごいねって褒められながら生まれてきたし育っていくわけですよ。けれどもいつの頃からなんでしょうか、学校に入りだんだんと上に上がっていくにつれまして、いつの間にか自分と誰かを比べちゃ、ここは秀でてるからすごい価値があるんだとかね、ああこれができないから私はダメなんだとかね、そんな比較の中で自分を勝手にランク付けしてしまう。まあ人間は集団で生きておりますから、常に比較をねするっていうのはある意味仕方がないことかもしれない。だけどもそのことによってまるで自分の価値がないかのような一喜一憂をしてしまうっていうのが、私たちが実は日常の中で傷ついたりしんどくなったりする一つの理由じゃないかと思うわけですよ。しかしそんな私たちに向かって聖書ははっきりと告げています。周囲と自分を比べる前にまず神様と向き合わんねって。 神様はあなたを祝福し、あなたをね、喜び、あなたをとってもかけがえのないものと思ってくださっているから。それをあなたの人生の出発点にしなさいって、そう聖書は私たちに告げてくれるんです。今朝ご一緒にお読みしたいマタイ福音書25章14から30節はまさにそんな物語です。有名なタラントンの例えというお話を今日選びました。これもですね、イエス様が神様は私たちのことをこう見ておられるよって語った有名な例え話。あらすじはこうです。一人の金持ちがいた。彼はしばらく旅に出ることになりまして、自分の財産を三人のしもべに預ける。最初のしもべには5タラントン。次のしもべには2タラントン。最後のしもべには1タラントンを預けて旅に出た。5タラントン預かったしもべは非常に頑張り屋さんだったのか、預かったお金を資金にしまして仕事を始めていく。そして最初の5タラントンと別にもう5タラントンを設けた。2番目、2タラントン預かったしもべもまた同じく頑張り屋さんだった。彼もまたこの2タラントンを元手にして商売を始め、もう2タラントンを設けた。三人目のしもべは1タラントンを預かった。しかし彼はちょっと臆病だった。だからその預かった1タラントンをそのまんま穴掘って地面に埋めたわけです。さあしばらくして時が経った主人が帰ってきた。主人はしもべたちを呼びまして、預けていたお金はどうなったかねとこう尋ねていく。最初のしもべは主人の前に進み出ますと、ご主人様、お預けくださった5タラントンでもう5タラントンを設けましたと報告した。主人は言うんですね。お前は忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、たくさんのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。2人目のしもべを主人の前に進み出ます。ご主人様、お預けくださった2タラントンでもう2タラントンを設けました。主人は言うわけです。お前は忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、たくさんのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。最後3番目のしもべが進み出まして言います。ご主人様、あなたはね、死んでも働け、利益を出せと私たちをね、刺激するブラック企業みたいなめちゃくちゃ怖い人でした。だから預かった石タラントンは土に埋めて隠しときました。一切減らしておりません。すると主人は彼に対して言うんですね。臆病な悪いしもべだ。私が金にがめつくて怖いと思っていたならば、せめて銀行に預けて利子をもらえばよかったじゃないか。しかしお前はそれすら怠った。おい、この男に預けていたタラントンを取り上げ、最初のしもべに預けよ。この男は外に叩き出せ。こんな例え話をイエス様なさる。タラントンの例え、オーソドックスな読み方、従来の読み方としましては、タラントンっていう言葉がですね、才能を表しますタレント、日本ではね、芸能人とかを指す言葉によく使われますが、才能とか力を表すタレントっていう言葉の語源なので、そこから受けまして、このお話はね、神様は誰にでも才能、力を与えてくれているんだよ。だから怖がらずに安心してその力を使っていこうみたいなお話として読まれております。で、その読み方はそれはそれでいいんです。それはそれでいいんだけど、私はもうちょっとこのお話を現代人である私たちの状況に合わせて読みたいと思うんです。その時に見えてくるメッセージこそが脱比較です。比較を脱するっていうお話なんです。さて、改めて物語を読み返してみたい。私ね、この物語を読みながら3つの疑問を感じるんです。1つ目の疑問は、どうして3人に託された額に差があるんだろうかっていう話なんです。最初のしもべ5でしょ、次のしもべ2タラントンでしょ、最後1タラントンでしょ。全部で8タラントンあるんだったら、なんか均等にして 2. 何みたいなね、そういう分け方したっていいじゃないかと思うのに、この3人のしもべには預けられた額に差があった。その理由は何か。聖書を読んでおりますと、イエス様端的に語っております。15節、それぞれの力に応じてって書いてるんですよ。これ例え話ですからね。 旅に出た主人というのは神様を指すんだけれど、神様はこのしもべたちの一人一人の力量とか特性とか考え方とか行動力とか不得意不得意とかいろんなことを考えながら、このしもべに預けるに適した額はどれぐらいかってそうやって考えてそれぞれに預けていったっていうんです。これがそれぞれの力に応じてですよ。つまりそれぞれの個性をおもんばかって預けたんであって、こいつよりこっちの方がまだ能力があってとかそういう比較をしてないっていうんですよ。あくまでもそれぞれの力に応じてそれぞれの個性ありきで判断をしたっていうのがこの言葉。考えてみますとね、私たちっていうのは得意不得意がありますもんね。だから得意不得意があって、この仕事だったらもう本当喜んでできるし苦にならんけども、これはしんどいわみたいな、そういうのがあるから、だからみんな平等にね、公平にねって言って同じ働きを託されたらしんどい思いをするわけですよ、ね、皆さんでじゃあ例えば、ね、お掃除をしましょうって近所のね清掃活動があってさ、みんな掃除に来るんですよって言われた時に、そりゃ朝早く起きるのが得意な人もいれば、いやちょっと夜遅くまで働いててちょっと朝はみたいな人だっていて当然で、でまたこういう教会におきましてもね、じゃあちょっと人前でお話をしてもらいましょうっていう時に、もう人前に立ったらドキドキドキドキしましてね、もう言葉がまめらんでこうどうしようっていう方もあれば、じゃあその方に得意は何って聞いたら台所仕事は全然苦にならないわという方がいたりね、数字に関しては全然ね問題なく触れますよっていうような方がいたと思ったら、いやちょっともう私みたいにねお掃除をさせるとね直してんのか散らかしてんのかわからんみたいな人がいたりするわけで、だから人には得意不得意があるから、本来ならばみんな平等にねっていうのは実は不平等だとも思うんですよ。でもこの物語の主人はそれぞれのしもべに対してその力に応じて判断をなさった。それはきちんと適正に基づいた判断だったってイエス様は言ってる。だからそこに差が出たんですよ。じゃあ二つ目の疑問、この最後のしもべは1タラントンしか預かっていないけれども、じゃあこのタラントンってそもそもどれぐらいの額なの？タラントンって日常の生活の中で言われないから知らんですよね。2週ぐらい前にブドウ園の労働者の例えをした時にデナリオンっていう単位が出てきたのはちょっと覚えてると思うんですね。ブドウ園で1日働いたその賃金が1デナリオンで、1デナリオンっていうのは、1人の人が1日働いた時の日当として妥当な額 で同時に1つの家族が生きていくのに必要な額が1デナリオンだった。じゃあこのタラントンとデナリオンを比較しますとどれぐらい違うかって言ったら、1タラントンっていうのは6000デナリオンなんです。1デナリオンが1日生きるための賃金だとしてね、まあお金だとしましてね、さあ私たち考えてみましょう。1週間は7日間ありますが、7日間フルに働くってほとんどないでしょ。まあ例えば1日お休みをする、まあ週休2日もありますけれども、まあ一般的にこう週ね1日お休みだとしましょうと、月から土まで働いた週6、じゃあ年間に直したらどれぐらいって、大体300日ぐらい。6000デナリオンを1年300日で割るとどうかって言ったら、20年分の賃金が1タラントンなんですよ。皆さんの年収20年分だと考えて読んでみてください。1タラントンを預かったしもべっていうのは少ない額じゃないかちゃ言えんのですよ。ものすごい額を主人は預けたっていうのがこの1タラントンなんですよ。なのに私たちは他のしもべと比較して、あの人は5も与えられてるじゃないか、なのに私は1なのかみたいに読むんだったら、それはね単なる比較の中で話を見てたんであって、その1タラントンっていうのがどれほど大きな主人の期待感かっていうことが見えとらんのですよ。私たちやっぱりお隣さんがどうっていう比較の中でこの物語を読んじゃうから、 だから主人がこの一タラントを預けたしもべに対してどれだけ期待をし祝福をし促していたかということが見えんくなるんです。やっぱり一タラントンっていう額を見てもこの話は比較じゃない。さあ3つ目の疑問、この3人目のしもべは1タラントン増やしこそしなかったが減らしてもないじゃないか、なのにめちゃくちゃ怒られてるのはなぜかって考えたいんですね。これ3人目のしもべと主人との関係性を見てみたい。この3人目のしもべは主人から1タラントンを託された、その時彼が何を考えたかっていうのは24節に書いてあります。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っておりましたので、恐ろしくなり出かけていってあなたのタラントンを地の中に隠しておきましたって、これ自分で言ってるんですけども、しもべが主人に対して感じていたのは恐怖なんです。うちのご主人様はめちゃくちゃ理不尽、めちゃくちゃ怖い方で、もう無理難題を押し付けてほーら儲けろってね、私たちをこう苦しめる主戦度だみたいなことを彼は考えてたんですよ。だから彼は預けられたタラントンを減らしちゃならんと思って土に隠したっていうんです。ちなみに土に埋めるっていうのは、これ実は当時最も信頼できる保管法です。あの銀行に集めたらいいじゃないかみたいなことを言っておりますけれども、銀行ってね、私たちの今、認識している銀行とは違いまして、どっちかっていうと証券会社みたいなイメージなんですよ。お金を預けましたらそれを運用して、で利益があったら返してくれるんだけれど、損失が出たらその時はごめんねっていう、これが当時の銀行なんです。だから元本保証みたいなのがないから、だから今の私たちの認識とはちょっと違うんだけれど、だからそんなことを考えると余計にこのしもべはとにかく一銭も減らすことはできんと思って、当時一番信頼できる保管法、穴掘って埋めたんですよ。自分以外どこに埋めたかわからんような状況を作って主人の帰りを待った。つまりそれぐらいにこのしもべは主人を恐怖の対象と見ていたっていうことなんです。主人は彼から一タラントンを返された時に叱ります。26節で叱ってるんだけど、実はこの訳はちょっと分かりにくくてですね、だから26節分かりやすいニュアンスに訳し直すとこうなります。なるべく原文のそのままに訳すとこうなる。臆病な悪いしもべだ、私がまかないところから借り取り、散らさないところからかき集めるものだとでも思っていたのかって。この訳だとね、主人の意図が分かるんですよ。お前は私をそんな風に見ていたのかっていうことを主人は怒ってるんですよ。そもそも一タラントンを預けたっていう時点でどれだけ主人がこのしもべに対して期待感を寄せていたか、信頼をしていたか、お前はこの一タラントンを預けられることによって本当にのびのびとお前のね持ってる個性を生かして働くことができるだろうって、そう主人は分かって期待をして彼に託したんですよ。しかしこのしもべは恐怖でしか主人を見なかった。主人である神様が信頼して託してくれたものなんだから、彼は勇気を出して一歩踏み出すならば他のしもべと同じように何がしかをなせたんだと思うんです。しかし彼は主人の期待信頼を一個だにせず恐怖でしかものを見なかった。だから怒りを買ったんです。これね、3人目のしもべをわーっと怒ってる、その怒ってる言葉からね気がつくんですけれどもね、これ最初の2人、5タラントンと2タラントンのしもべに対して、じゃあ主人が喜んだ時の言葉なんて言ってるかもう一回見たいんですね。5タラントンを儲けましたって言って進み出たね、しもべに対して主人は言っとります。21節忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。続けまして2タラントンをね預けられたしもべに対して言っとります。23節忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。これ2つの言葉見比べますとね、お気づきになる方あると思うんだけど、これ一言一句変わらず同じ言葉で喜んでるんですよ。はあ、お前が5タラントンも儲けたね、そーら素晴らしい、 お前は似たらんとんか、よしよしそれなりによくやったなんていうことは一切言ってないんです。主人はどれだけ儲けたかなんていうことは全く気にしていない。そうじゃなくて、お前は少しのものに忠実であったっていうことを喜んでるんです。ここで言う少しって何かって、それは主人がこのしもべたちに対して寄せた期待、信頼に応えていくこと、小さなことからコツコツと向き合っていったっていうこと、そのことを主人は喜んだんだ。どれだけ儲けたか、それが大事なんじゃないんだ。主人はね、それぞれのしもべをちゃんと理解をして、そのしもべがこれだけ預かったら十分に彼の能力が生かされていく、彼の個性が光るって、その判断、それぞれの力に応じてタラントンを託したんだ。しかし私たちは比較の中でこの物語を読んだ途端に、なんで差があるの、不公平なって言ってみたり、1タラントンなんて少ないよって見てみたり、微体1000個を減らしてないのにこのしもべが怒られるなんてみたいな、こんなことを考えてしまう。そうじゃないんだ。このお話が私たちに告げたいことはそうじゃないんだ。このお話が私たちに告げたいのはね、主人である神様は私たち一人一人をちゃんと理解くださってて、一人一人に適切な力を与えてくださっている。さあ私が与えたその力を使って忠実に生きてごらんって、そうやって神様を促してくれているんだ。なのに私たちはその神様の視点、神様の促しを気づくことなく、あの人と私を比べてどうのこうのって比較の中で見ちゃうから、きっとつらいんだ。あの人と比べて私はダメだ、あの人よりはマシだ、そんなところに一喜一憂することを主人は求めてないんですよ。あなたはあなたとして祝福されている、あなたは神様にとって何者にもかけがえのないものだとされている、あなたは尊い命なんだ。今朝の物語が私たちに告げているのはね、だからその神様と真正面から向き合いなさい。他人と自分を比べてね、一喜一憂する生き方から解放されなさい。そう物語は促しているんですよ。イエス様はそう私たちに告げているんですよ。今日お話のタイトルをね、タラントクラベントっていうタイトルにしました。タラントクラベント、カタカナで読みますとね、なんかギリシャ語の意味が深いもののように見れるけれどもね、そうじゃないんですよ。これね、タラントクラベントっていう意味なんですよ。足らないの、人と比べてるんじゃないの、比べんでいいのよって、それがタラントクラベントなんですよ。神様が私たち一人一人にね、適切なご判断をくださってタラントンを預けてくれている。その判断に不足があるわけはないんだ。神様の恵みは私たち一人一人に十分なんだ。であるならば、私たちはその自分のね、得意を生かし、不得意は誰かに補ってもらって一緒に生きたらいいじゃないか。なんで不得意まで全部できてこそ立派なんて思わんなならんのねって、不得意は助けてって言っていいじゃないか。自分を喜び、他者と共に生きていることを感謝できる、それが素晴らしいことなんじゃないんですか。皆で神様の御心に応えて生きていく、それが本当に大事な示唆なんじゃないんだろうか。私の弟はですね、エンターテインメント関係の会社で働いております。数年前まで、アンパンマン、アニメアンパンマンのですね、音響をしておりました。なんか最近出世したらしいんですけどもね。でこの弟がですね、まだうちの長男が小さかった頃、アンパンマンの DVD を時々送ってくれるんですよ。である時、彼が送ってくれたアンパンマンの映画ね、その DVD が送られてきた。で息子と一緒に見ておりましたらね、その映画の最後にエンドロールってあるでしょ。でそのエンドロールの中で音響にうちの弟の名前が入ってたんです。それがね、とってもなんか感慨深かった。弟が一人でこの映画を作ったわけじゃないんです。 携わっているのは音楽の部分だけだけどもね、彼の仕事があったからこの映画ができたんだって思ったらとってもね誇らしかった。神様の促しも同じなんじゃないのかって。私たちが互いに比較して一喜一憂して自分の不得意を怒り埋めてってそうやって生きる、それは神様の願うことなんだろうか。私たちに与えられた個性を十分に生かしながら足らん分はごめん助けて一緒にやろうってそうやってつながり合っていくこと、それが神様が望まれる私たちへの生き方なんじゃないんだろうか。だとするならば私たちはまさに足らんと比べんと一緒に生きるとそれが楽しいとってそう今日聖書から読んでいいんじゃないかなって思うんですよ。神様は私たち一人一人を見て適切に働きと役割と力を与えてくれている。私たちはそのことを喜びながら皆と共に生きる、そんな生き方を始めたいと願っています。教会はそうやって結び合わされた場、神様から祝福された人々の群れ、この群れにより多くの人がまた加わってくださることを心から願っています。さあ今週10月の終わりの1週を迎え、もう今度の日曜日は12月に入ります。だんだんと秋も深まっていきますが、みんなで一緒に楽しみながらこの秋を過ごしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはマタイのタラントンの例えを読んでまいりました。イエス様はこの例えを用いて、神様は私たち一人一人をちゃんと理解くださってて、その個性に応じて適切な力得意を与えてくださってるんだと知りました。なのにいつも私たちは周囲と自分を比較してみては一喜一憂しております。本当はそんな一喜一憂するんじゃなく、自分の得意を持って他者とつながり、また不得意を持って助けてもらいながら協力して生きればいいのに、私たちは何でも自分でできることが素敵なことなんだと勝手に思い込んでおります。神様、そんな社会の中で私たちは苦しんでますが、同時にあなたを知らぬもっと多くの人が苦しんでいることだと思います。どうぞ私たちが今いただいてホッとできたこの福音をもっと多くの人と分かち合わせてください。私たちあなたからいただいた祝福タラントンを喜びつつ、多くの人とつながり合ってみんなで生きる、そんな社会、そんな教会を作っていくことができますように。今日から新しい一週が始まってまいります。どうぞこの一週もタラント比べんと思い起こしながら歩み出させてください。私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。